ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。フィリピンは COVID-19 の病院で5時間火災と戦っていることについてお伝えします。日曜日の朝、消防士は COVID-19 患者も治療しているフィリピン最大の病院の一つで5時間続いた火災の消火に成功しました。火災により数十人の患者が医療施設から避難することを余儀なくされました。首都マニラの公立病院での火災による死傷者は報告されていません。火は夜明けに無事に止められましたが、原因は不明です。フィリピンのレニー・ロブレド副大統領は、ツイッターで火災による煙を浄化するための設備の配備に参加するよう他企業に呼びかけました。それでは次のニュースです。教皇は、パレスチナ・イスラエルの紛争は多くの人々の命を奪うと心配していることについてお伝えします。バチカン・ローマ・カトリック教会の長であるフランシスコ教皇は、100人以上を殺害したイスラエル治安部隊とエルサレムのパレスチナ人との衝突はひどい出来事であり、正当化することはできないと述べました。あれによると、この衝突はまた、より悪い方向につながり、より多くの死を引き起こす可能性があります。これは、5月16日日曜日に AFP が引用したように、フランシスコ教皇によって、述べられました。一方、ドイツのマース外務大臣は、イスラエルとパレスチナは、今週、欧州連合の多くの国との緊急会合に先立って、戦闘を直ちに対峙し、交渉を再開しなければならないと述べました。誰によると、衝突は予期しないイベントを引き起こす可能性があります。彼はまた、この可能性を防ぐ必要があると述べました。他方、欧州連合の外交政策の責任者であるジョセフ・ボレル氏は、彼の側がイスラエルとパレスチナの間の衝突を終わらせるために欧州連合が取ることができるステップを調整し議論すると述べました。それでは次のニュースです。船が沈没し、オーストラリアに救助された20人のインドネシア人漁師についてお伝えします。オーストラリアは、オーストラリアの西海岸沖で悪天候のために船が 沈んだ20人のインドネシアの漁師を救出したと述べました。5月16日日曜日に AFP が引用した声明の中で、オーストラリア国防大臣のピーター・ドゥトン氏は、漁師がオーストラリアの船にしがみついていると述べました。その後、オーストラリア空軍の飛行機がパースの西670海里で立ち往生したインドネシアの漁師のために救助いかだを落とした後、5月15日土曜日に日本の漁師がついに彼らを迎えに行きました。生存者は土曜日の午後にオーストラリアの海軍艦艇アンザクに移送されました。彼は漁師がバリの彼らの出身港に送り返されるだろうと言いました。彼らは来週末にインドネシアに到着する予定です。それでは次のニュースです。武装グループガリ、ミャンマー陸軍攻撃コミュニティ集落についてお伝えします。ミャンマーの兵士は5月15日土曜日に北西部の都市ミンダトの住宅地位を攻撃し、地元の武装グループを追い占めました。ある居住者は、この作戦は昨年2月からミャンマーの軍事政権軍の攻撃を実行するために力を集め始めた武装した民間軍を逮捕する努力の一部であると説明しました。これは5月16日日曜日に CNN.com からの引用で、匿名のミンダト居住者によって言われました。参考までにミンダトはインドとの国境から約 100km 離れた丘陵都市です。ミャンマー軍事政権のスポークスマンはミンダト市での攻撃についてまだコメントをしていません。それでは次のニュースです。インドネシアの外務大臣はパレスチナでのイスラエルの侵略について話し合うためにイスラム協力機構会議に出席したことについてお伝えします。インドネシア共和国のレッノ・マルスディ外務大臣はパレスチナでのイスラエルの侵略について話し合うためにイスラム協力機構の機構委員会の表示自由閣僚会議に出席しました。レッド・マルスディ外務大臣は日曜日にジャカルタで開かれたバーチャル記者会見でこれを述べました。会議はバーチャル開催され、イスラム協力機構加盟国の16人の大臣と副外務大臣及び他のイスラム協力機構小国の代表が出席しました。会議中参加者はパレスチナの現状について懸念を表明しました。レッド外務大臣は組織内の各加盟国に対し暴力行為を阻止し、エスカレーション解除と停戦の取り組みを直ちに実施できるようにそれぞれの影響力を行使するよう奨励しました。イスラム協力機構の会合ではパレスチナで女性と子供を含む150人以上がイスラエルの侵略の結果として亡くなりました。それでは最後のニュースです。プレトリアのインドネシア大使館は厳格なプロセスでイードのオープンハウスを開催したことについてお伝えします。プレトリアのインドネシア大使館は5月14日金曜日にプレトリアの大使のゲストハウスで厳格な健康プロトコルを実施することにより、オープンハウスを開始し、イードアルフィドル1442ヒジュリアを祝いました。この活動に、南アフリカのインドネシア人、特にプレトリアとヨハネスブルグからの人々及びインドネシア人の家族の多くの外国人が参加しました。フィリピンのインドネシア大使館は、最近、ジャカルタで 受け取った正面で説明の中で述べました。プレトリアのインドネシア大使館によるイードルフィトリーの消火会には、南アフリカのマレーシア大使とその家族、そして現在南アフリカの多くのイスラム寄宿学校で勉強している多くのマレーシア人学生も出席しました。このイベントでは、出席するすべてのゲストの体温がチェックされ、マスクと手指消毒剤を着用する必要がありました。イードの祈りのビラル、イマーム、説教者として活動したのは、現在南アフリカのダルル・ウールム・ザカリアとアザートフィルで勉強しているインドネシアの学生たちでした。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はイスラエル・パレスチナの暴力を止めることについてお伝えします。今年は4月13日から5月13日までの世界中のイスラム教徒にとって聖なる月であるラマダン月は、イスラエルとパレスチナの間の紛争の激化で終わります。イスラエル警察が石で武装したパレスチナ人にゴム弾とスタングレネードを発射した後、血生臭い衝突は5月7日現地時間の金曜日の夕方にエルサレムのあるアクサモスクの複合施設で起こりました。この事件はイスラエル人入植者によってが集中されたパレスチナ人の領土からの追放の脅威に関連しています。最近のパレスチナ人、住民とイスラエル治安部隊の衝突により、エルサレムの状況は激化しています。 一つはラマダの次の間に毎日実行されるイスラム教徒の義務である断食後に住民が集まる場所の警察による封鎖によって引き起こされました。それだけでなく、イスラエルはまたシェイク・ジャラ地域で数十人のパレスチナ人を追放すると脅迫しました。歴史に言及すると、特に東エルサレムのシェイク・ジャラ地域に関連したパレスチナとイスラエルの紛争は1948年にイスラエルによってふるさとから追放された28人のパレスチナ人家族がその地域に定住した時に始まりました。追放はなくば大災厄事件として広く知られており、その結果数十万人のパレスチナ人が家を追われました。シェイク・ジャラ地域に関してイスラエルとパレスチナの間で様々な綱引きプロセスが続いています。しかし、世界の注目を集めているのはしばしば発生する暴力であり、死傷者を出しています。先週の金曜日以来、イスラエル軍は執ような攻撃を開始し、イスラム教徒にとって3番目に聖なる場所であるアル・アクサ・モスクとエルサレムの東にある集落であるシェイク・ジャラで祈っている何百人ものパレスチナ人を復讐させています。これは確かに不安がさらに広がる可能性があるという世界的な懸念を引き起こしました。一般的に夜だったあるアクサ・モスク複合施設周辺の武力は2017年以来最悪の武力であると宣言されました。OIC 諸国、イスラム協力機構と国連は悪化が懸念されているイスラエルとパレスチナの間の悪化した紛争の解決のための解決策を見つけるために直ちに行動することが期待されています。今やるべき最も重要なことは二者間の暴力行為を止めることです。なぜなら最も不利な立場にあり、しばしば犠牲者となるのは市民社会、特に女性と子どもたちだからです。この地域の平和がすぐに達成されることを願っています。コメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1949年5月17日のカリマンタン宣言の日についてから始めます。1949年5月17日はカリマンタン宣言の日として 知られています。この県は、カリマンタンがインドネシア共和国の不可欠の一部であると述べている宣言です。カリマンタン宣言は、インドネシア海軍の知事、カリマンタン防衛の第4師団ハサン・バスリ中尉によって読まれました。この宣言は、ジャワだけがインドネシア共和国の領土であると述べているリンガルジャティ協定への反応の形でした。次は1950年5月17日にインドネシア出版社協会が設立されたことについてです。インドネシア出版社協会または IKAPI は1950年5月17日にいくつかの国内出版社の主導と合意により設立されました。IKAPIの設立は外国の出版社、特に国内での本の出版を独占したオランダ領東インド政府に属する出版社に対する抵抗の一部でした。イカピはまた政府が聡明なインドネシア社会を構築するのを支援したいという全国的な出版社の願望を持って設立されました。2002年以来、イカピの設立は全国図書の日として記念されています。最後は1983年5月17日に5月17日協定が調印されたことについてです。1983年5月17日協定は、イスラエルがレバノンに侵攻し、1982年にベイルートを砲弾した後の1983年5月17日のレバノン内戦中に、レバノンとイスラエルの間で表明された協定です。協定は、ベイルートからのイスラエル国防軍またはイスラエル国防軍の撤退を要求し、イスラエルと両国間の通常の二国間関係の国立のための枠組みを提供しました。レバノンは交渉中にイスラエルとシリアの軍事占領下にありました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indah. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国家経済成長は前向きに向かっていることについてお伝えします。国家経済成長はすでに正しい軌道に乗っており、前向きな成長に向かっています。これは5月12日水曜日のジャカルタでの声明の中で、インドネシアの企業家育成のための商工会議所またはカディンの副議長であるアルシアッド・ラシッド氏によって述べられました。アルシアッド氏によると、2021年の第1四半期の国内総生産の成長は、年間ベースでマイナス 0.74% でしたが、インドネシアを襲っているパンデミックの真っただ中で達成されたため感謝すべきです。彼によると、2021年の第1四半期のより小さな就職はますます現実的な景気回復の兆候を示しており、前向きな方向に向かっていると考えられています。中央統計庁のデータに基づくと、2021年の第1四半期の国内総生産は以前として、年間ベースでマイナス 0.74% であり、2020年の第4四半期のマイナス 2.19% と比較して改善しています。もう一つのプラス要因は、情報通信が 8.17%、下水廃棄物管理、廃棄物とリサイクルが 5.49%、医療サービスと社会活動が 3.64% と多くの事業部門がプラス成長を遂げたことです。アルシャッチは2021年第2四半期には経済成長がより拡大し、当初の見積もりは年間ベースで 5.0 から 7.0% の範囲になると楽観視しています。これは政府と商工会議所の両方による COVID-19 ワクチン接種のますます大規模な実施と一致しています。商工会議所は2021年5月に労働者とその家族のための創業協力ワクチン接種プログラムを開始する予定であると彼は説明しました。創業協力ワクチンは政府のプログラムで使用されるワクチンとは区別されます。これは COVID-19 パンデミックの状況での予防接種の実施に関する2021年の保健大臣規則第10号に基づいています。商工会議所が相乗協力ワクチン接種プログラムで使用するワクチンは中国のシノファームワクチンと米国のモデルナワクチンです。以前に2021年4月30日にシノファームからガラス瓶の中に入れるの形で48万2400ものワクチンがスカルノハッタ空港を経由してインドネシアに到着していました。アルシャッド氏は経済成長に対する楽観主義はゲームチェンジャーとしての相乗協力ワクチン接種プログラムによって支えられていると付け加えました。予防接種は厳格な健康プロトコルを実施しながら経済的及び社会的活動を刺激する重要な原因です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
masih teringat
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんにちは。今回は西ジャワ州のオランダ洞窟についてです。このオランダ洞窟は1912年にオランダ植民地政府によって建設され、水力発電所のトンネルの近くを流れるティカプンドゥン川の給水路として使用されました。この独立時代には、植民地政府もこの洞窟を軍事施設として使用していました。彼らは、入念に計画し、大砲と武器を保管し、それを無線通信局にもしました。その場所は、隠されて高く、この洞窟はオランダ軍にとって戦略的なエリアになっていました。現在オランダ洞窟は特に週末に多くの人々が訪れる観光名所です。オランダ洞窟の入り口には2つの側面があり、内部には融合の通路でつながっています。洞窟内の融合の通路に加えて、以前はオランダの兵士のために休憩や睡眠に使用されていた部屋など他のいくつかの部屋も見ることができます。次に、交流室または刑務所、飛行禁止者のための尋問室もあります。オランダ領東インドの軍事通信ラジオ局の部屋と、オランダ洞窟の廊下に伸びる商品などを運ぶためのかつてのトロリレールなど、オランダ洞窟の中に見ることができる他の興味深い光景もあります。この場所に行くには自家用車または公共交通機関を利用できます。自家用車の場合は、ゲートエリアに直接入り駐車できます。一方、公共交通機関を利用する場合は、通る小型の路線バスのアンコットは2路線あります。一つ目は、ヒロヨムからチブリアまでのアンコットです。この公共交通機関は緑と白の色で、通常は頻繁度号で逆待ち駐車しています。一方、二つ目はラゴからチャリニンまで、色はオレンジ色です。この公共交通機関は通常、ホーリーウェイ、パラワン、キクトラを通過します。二つの公共交通機関を利用する場合は、Tジャンションで、サフラジュアンダ方面に降りる必要があります。目印は T ジャンションの近くにミニマーケットがあるということです。 ことから、バイクタクシーのオジェクに乗るか、タフラ門まで約500メートル歩くことができます。オランダの洞窟は、入り口から約1キロメートルです。この観光地の入場券は、一人当たり、1万1000ルピアです。リスナーの皆さん、これで朝の入社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI 海外放送局のボイスオフィナリアと、教育文化省の言語開発局と協力して提供しております。今回は、Berapa umur Anda? 日本語で、あなたのお年はいくつですか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、Berapa umur Anda?日本語で、あなたのお年はいくつですか?というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、ケフィンさんとクリニックの登録係員の間で行われます。クリニックの係員は、患者の年齢について尋ねました。
Berapa umur Anda?
25 tahun.
リスナーの皆さん、次は、今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ブラパ、ブラパ、日本語で、いくつ、いくつ、ウムル、ウムル、日本語で、お年、お年、Umur Anda, umur Anda. 日本語で、あなたのお年、あなたのお年。Berapa umur Anda, berapa umur Anda. 日本語で、あなたのお年はいくつですか?あなたのお年はいくつですか? 25 tahun, 25 tahun. 日本語で、25歳です。25歳です。リスナーの皆さん、会話では、あなたは、Berapa umur Anda? 日本語で、あなたのお年はいくつですか?と聞きました。この質問には、Berapa? 日本語で、いくつ?という疑問詞があります。ブラパ、日本語で、いくつという疑問詞は、サイズ、価値、価格。リスナーの皆さん、単位、最後は、時間の会話を再び聞いてください。金額、年齢を含むなどの数値を尋ねるために使用されます。例えば、ブラパオムルアンダ、日本語で、あなたのお年はいくつですか?ということです。
Berapa umur Anda?
25 tahun.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
selagu disco yang buat aku bosan. Klub ini ramai tapi jiwa aku kosong.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Di pangkuan hari bayi, ibu menjaga kalau kita mendurhaka. Karena tidak ibu dan bapa.
Listener minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigou made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, mail は poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。